ゴールデンなウィークということで、皆さんやってきました。今日もキャッシュウェブの時間にようこそです。つばさん、キャッシュウェブとはどういったチャンネルですか？
これは神様から学び、より大きな将来に進むために励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
素晴らしいな。今日もね、まさし、たすけ、芝の牧師、サントリーでみんなで一緒にね、大きい波に乗っていきたいと思いますが、たすけさん、もう5月がやってきちゃいました。
イエーイ、ゴールデンウィーク
早いですね。ゴールデンウィークの芝、なんか思い出とかある？
ゴールデンウィークの思い出、
別に面白い話じゃなくて、なんかこういうこと
じゃない。
プレッシャーはかけてないです。
ゴールデンウィークの思い出でしょ？
うん、
あんまない。
逆にじゃあ、結構いろんなパターンの人がいると思うんだけど、堀内家は、まあ、結婚してからでもいいんだけど、
はいはい、
ゴールデンウィークに結構旅行に行くタイプですか、それとも外して違う時に行くタイプですか？
外して違う時に行くタイプです。ゴールデンウィークは本当にとことんうちにいるか、誰かの家に行くかっていうのが例年の今結婚してからのあれですね。
確かに堀内家はバーベキューしてるイメージ。
そうバーベキューしてる堀内家は。確かに。
田さんはどう？
うちもそうだね、外してどっか旅行行ったりとかするかなっていうのが多いかな。あとは近場って感じね。
近場だよね、まあ混むしね。みんなどうですか？結構個人的に得意じゃないのは渋滞なんですけども、田さんとかは別に運転しながら耐えられる人？
そうだね、渋滞はいいけど、渋滞してるやつのとこにこうブーってこれを避けてきたやつで出口で目の前で割り込まれるのが一番好きじゃないですか。
あ、わかる。
俺はずっと待ってたのに君はこの機会だけを伺ってたのかいっていう。わかんないよ、その人もね。
わかんない
けども、そう、
もしかしたら知らなかったかもしれない。
そう、
ね、ここ出口だったっていう。
そう、逆のパターンも俺はあるからわかんないけど、そうだから攻め合う、そこの部分で、それが好きじゃない。
ちょっと入れないようにしたもんね。芝、そういう
ところ詰めるんだよね。来たなと思ったらギュンって詰めて作んない
。やらしいですね。まあ、そういう、僕も完璧じゃないので、ね、そういうやっぱ人間性が出ますよね。
そうなんですよね。
運転席に立ってしまう。ね、堀内さんね、運転席にハンドル握ったとね。
運転席は本当にクリーンハートを実践する良い場所だと思いますよ。
結構でも声出ちゃうんでしょ、堀内さん。
声は出ないけど、運転に出ちゃうかもしれないですね、堀内さん。
危ないですよ。危ないですよ。声に出た方がいいでしょ。
声の方が危ないですよ。
声の方がいいね。
声の方がいいじゃない。
まあでもね、5月っていろいろあると思うんですけど、タスケさん、やっぱ5月って日本でよく言えば、5月病というね、言葉が、まだあるのかわからないですけど、やっぱちらほら聞こえてくることですけども、なんか5月病に対してタスケさんはどういう印象を持っている？
まずね、この日本のこのシステムかわかんないけど、4月に新学期、新社会人スタートして、1ヶ月、いろんなこと覚えて、新しい人間関係築いてっていうところに1週間休みがあるっていう、この、すごくこう、なんだろうね、リズムが崩れるような
振り出しに戻される
から、ね。なんかそう、それで、それが終わった後に、また戻りたくないな、みたいなね。そういうこう、変なリズムになる。楽しいんだけど、それによって考えだったり、そういうところに影響しちゃうのかなっていうのは、あるのかなって印象あるかな。
確かに、そこからも来てんのかな、芝。なんかそのさ、1週間やっぱ間空くと、行くのが億劫になっちゃうっていうところからも、5月病って加速させてくるのかな。
いや、それ大きいんじゃない？一生懸命もう、なんていうの、適応し始めてるところでさ、また、こうなんていうの、非現実じゃないけど、自分の好きなこと、自分の好きな場所でっていう生活に戻っちゃって、また仕事場、新しい環境に行かなきゃ、新しいこと学ばなきゃっていうメンタルアタックは結構大きいんじゃないかなと思うよね。
そこの中からたさ、なんかムードっていうかさ、5月って結構、まあ、最近ちょっとね、いろいろな気候変化とかがあるので、あれなんですけど、やっぱ5月ってやっぱ基本的に梅雨の時期だから、そこもなんか加速させてくるのかな、そういったネガティブに陥っちゃう感じを。
確かに天気とかもあるだろうね。あったかいと思ったら寒いとか、また梅雨に入ってくるとかっていうね、ちょっと不安定なとこもあったりするから、そこもすごくあるのかなと思うね。
桜の華やかなところから結構どんよりしちゃうっていうのが続くって言って、やっぱそういうのも影響するのかな。
確かにね、もうそのシーズン何 休み、新しいこと始まって、休み、天気とかいろいろ重なって、みんななんか、うわ、やる気でねっていうことが起きうるのかもしれないですね。
ここにいる皆さんはなんか、まあいろいろね、あの、教会に来る前の話とかもいろいろあるとは思うんだけれども、うん、なんか5月病ってまではいかないけど、4月に比べたら、ちょっとやっぱなんか、気分が落ちちゃうなっていうのを経験したことある？ 2 人は。
5月に関して？それとも。
5月に関して、そうそう。4月で、まあ華やかな、新しいスタートだけど、やっぱ5月ってなると、振り返ると、あれはちょっと自分も気分が落ちてたなっていうふうにさ、パッと思い浮かぶ？
ターさんどうですか？
俺はそのゴールデンウィーク終わってからやっぱりこういろいろなんか楽しいとか気が抜けちゃって、うん、こう現実に戻るっていうかまたリズムに戻るのが、うん、あーっていう学生の時実はゴールデンウィークなかったんだよね。
ないよね。
だから逆に仕事入ってバーって言ったんだけど、うん、逆にその社会人のリズムになるとっていうとこでよしまたペダルを漕ぎ始めるっていうとこに、
うんうんうん、
あのスピード感としてちょっとゆっくりな感じはあるかもしれない。
あの客観的な疑問なんですけれども、まあ、自分あの海外で育っているので、まあ、9月始まりで4月じゃないの、
うん、
だけど5月病と言われる5月に通るやつとじゃ例えばお正月明けても気分は憂鬱になるわけじゃん、
うん、
あ仕事戻らなきゃっていう正月
みたいな、はい、
の違いは何なんですかね。
確かに
でもあれじゃないやっぱり新しい環境っていうのが5月病って結局さそういう新なんていうの新しい学校が始まった新しい学校、うんうんうん、新しい学年で仕事場が変わったとかそういうところでの1月のお正月休みの後はさ、うん、その年末の環境とは別に変わらない環境に自分が戻るわけだから
確かにね
そういう意味でこう使うエネルギーが違うんじゃないかなっていうのは思うけど
でも逆の話言ったらさ芝とかそういうさ、うん、環境の変化とか新しい人に会うとかめっちゃ好きな人じゃん
大好きですね
じゃあ5月病なんて何なのみたいな感じなのお前ら何言ってんだみたいなハマってやれるなみたいな感じだ
え強
っあのね
今
そこまでは言わない
口には出ないけど行動に出るタイプこれも5月病みたいな
でも37年間36年間生きてきて5月病というものを自分
確かにもうすぐ誕生日じゃないですか堀内さん
そうなんですよ 5月って自分も誕生日の月っていうのもあるから、
うん、
そこまでのなんかこうねズドーンっていうのは正直俺の人生の中ではあまり経験したことがないっていう
5月に生まれてる人はみんな5月病関係ないってことですか
分かんないけど
誕生日まで持ってきるってこと
そうそうそう
ゴールデンウィークが落ちても誕生日があるからいけるっていうあ
のゴールデンウィーク前に誕生日来ちゃうとちょっと辛いんだけどゴールデンウィークよりも後の誕生日の人はそこに照準合わせて生きていけんじゃないかな
っ
てい
うちょっといけんだ
でも事実としてあるのはやっぱあの長い休みの後っていつでもそうだと思うけどちょっと気分がねいつも通りの状態で行くっていうよりかはよし頑張るぞっていう気持ちにして出ていかないと、うん、やれない部分は あったはあったよね。
うん、まあだからそれは5月とか関係なしに夏休みお盆休みとか長期休暇とかもあると思うんだけど、
う
ん、ちょっとなんか外れちゃう話がそれちゃうかもしれないけどターさん的にたまになんかさ、その、やった、どっかに行こうっていう時に旅行して、逆に旅行疲れしてしまって帰ってきたら、またリフレッシュされているんだけど、また疲れてしまっている自分もいるみたいな時に、どうそこは対策したらいいのかな。
俺ね、旅行とか行く時に、もう最近やり始めてるのは、旅行の後も休み取っといて、旅行からの回復日を一日取るっていう。
はいはいはい。
そうそうそう。その帰ってきて次の日から何か仕事とか何か大きなことがあると、すごい体力的にさ、
うん、
あ疲れた、あ早く寝なきゃ、明日からあるからってなるけど、うんうんうん、次の日が休みだと、とりあえずじゃあ、一回、
リフレッシュ。
二ほどきして、ゆっくりして、うん、明日もあるからっつってさ、ゆっくりできるからっていう、メンタル的に俺は助かってるかもしれないですね。
賢い、はいはい、それ賢いと思う、うん。芝とかでも詰め込んじゃうタイプでしょ。
僕詰め込んじゃう。なんで分かってんのそんなに俺のこと。本当にだって俺、土曜日帰ってきて日曜日教会でメッセージするみたいなスケジュールで、ここ数年ずっと動き続けてるのよ。
どう？
え？
それなんかそういう気持ちない、なんかもう長旅、結構芝はさアメリカとかに長く行ってなんかさ、うんうん、長旅して子供たちもいて戻ってきてで、うん、なんかキュッて引き締まるもんなの
それ、まあ、正直そのなんていうの教会だからさそこにワクワクがいつもあるから全然大丈夫なんだけど、まあ、あのその翌日の月曜日にこう椅子に座って仕事をしなきゃいけない時とかはやべえみたいなそういうのはある、
うんうんそれ多分時差ボケってやつだと思うけど。まあでも結構やっぱり、あの、田さん、この5月っていうのは結構やっぱさ、考えることが多くなる時だからこそ、やっぱ考えすぎちゃうっていうのもあるけど、うん、そこをなんか、聖書的に対し、なんか、どう対応していけばいいのかな。なんか考えちゃうのは仕方ないと思うんだけど、うんうん、それを落ち込む方じゃなくて、そこをね、引き上げてもらうっていうのは、どういうことを意識したら神様との関係良くなってくるのかな。
確かにね。それ本当なんか、さっき最近なんか読んだのが、なんか心理学的にも、なんか人間ってポジティブな出来事よりもネガティブな方に考えがもう全然行きやすいっていうのがあるみたいだから、ね、どんだけいいことあっても悪い思い出の方が思い出しやすいみたいなね。
それなんでか知ってる？
お、同じです。
僕もなんか同じ多分ポッドキャストかもしれないけど見たのは、うん、そのなんかネガティブとか危ないっていう経験っていうのを覚えておく方が人間的にその過ちをまた犯さないから。
はいはいはい、はい。
からそっちの方が鮮明に残るケースが多いらしいです。
なるほどね。
だからそれが、うん、生き残るサバイバルなあれらしい一応。
それがね、いい方向にね、持ち続けられたら学びがあって、そして警戒心が、うんうん、正しい警戒心があってってなるけども、時にはそれが弱ってる時だと、うんうん、もう自分も動けないっていう、囚われてしまうパターンっていうのも、ね、やっぱり現代の俺たち、うん、あったりするのかなって思うけど、うんうん、やっぱりだからこそ、うん、そういうとこで、なんか引き下がってほしくないなって思うよね。うんうん、全部やる、もう正しい、いいものも手放しちゃうっていうかさ。
うんうんうん。
うん、だから、そこの中ではやっぱりこう聖書の言葉っていうところをやっぱり鍵として、うん、握っててほしいなっていうのはあります
よね。うん、でもさぶっちゃけそういった時ってさ柴さんなんかその言われてることはわかるけどその、うん、読むっていう行動ができないんですとかさそのなんか、うん、他の何かに耳を傾けるっていうことがもうめんどくさい辛い、
うん、
腰が上がらないっていう時があると思うんだけどなんか、うん、そういう人たちにはどういうふうにうまく励ましていけばいいのかな。
いや頑張れって
運転に出てる運転に出てるよ運転に出てるな
すごいね口にも出てたわ今の本当に
口にも出てるし
いやでもリアルだよねそうやって思考がやっぱそっちに行かないとかさ、
うん、
でもつい先日モンティ牧師がメッセージしたのでもすごいいいなと思ったけれども難しいこともこうやっていくことによって習慣化させていくことによってやっぱできるようになっていくっていうさ何事もそうだと思う自分が最初はできなかったことも最初できないけど練習してどんどんどんどんそれが身になっていくっていうのはあると思うからやっぱそういう難しいことが来たあチャレンジが来たっていうのを経験していくとパターンが分かってくるじゃんそしたらねやっぱり自分の頭を神様の良いことにシフトさせるだったりとか
うん、
あと自分がすごく大切にしてるのは良い友達を持つっていうこともすごい大切にしていて、うん、やっぱそういう困難な状況の時にねちょっと電話してさで本当にもうその自分の難しい状況を笑ってくれるような友達、
うん、
で大丈夫だよっていうでそこからちょっと自分の気持ちが楽になった時に神様の言葉にこう聖書をこう開いて読んでみるっていうさ
だからそういうのでもそこもさ結構さ正確に分かれない。なんか芝は結構パッて電話を取れる人じゃん、
う
ん、
確かにね
でもなんかそこまで電話はなみたいな人もいるわけじゃん田さんはどっちタイプ、うん、結構パッて電話で話せるタイプそういう何のことでもそれとも結構やっぱまず自分で消化してからっていうタイプ
まあ俺結構自分で消化するタイプであるかなで、うん、こうやってまた集まった時とかに誰かと会った時に実はこれさきついんだよねっていう風に
うん、
気持ちを吐露することによって、ねうん、それ笑ってもらいたいとか一緒に乗ったりとかっていうのがあるけども、は
いはいはい、気持ちを吐露にするってどういうことですか、う
ん、力吐き出す気持ちをこのそうこのポッと力出すっていうか
吐露吐露
中トロ吐露じゃないよ
吐露初めて聞いたその吐露
気持ちを吐露
気持ちを吐露にするってどういうふうに
いや 確かにね、寿司が浮かんじゃうかもしれない。
大きい問題。
まあ俺も使い方としては初めて見たけどね、今ね。
すごい、さすがやっぱそういうね、アーティスト感が助けは出る。
すいません、
なかなか感じ出しちゃうよね。
言葉の使い方が上手ですよね。
うん、申し訳ないです。
いやいや、でもやっぱそこが、やっぱいろんなタイプがいるけどさ、結構やっぱり、助けもちょっとさ、通訳とかするのに関わってたと思うけど、そう、そのなんか、思考と名の優先上っていう本もさ、ジュース・マイヤーから出してるのもあったけど、うん、合ってる、思考という名の戦場。
合ってますよ、合ってます。
いや、奥さんがこの辺で笑うから、また間違えたかなと思って。思考という名の戦場もやっぱさ、頭の考えることって結構、何個でしたっけ、堀井さん。人間って何個ぐらいのことを毎日考えてるんでしたっけ。
わかんない。何個ぐらいですか、
何個だっけ、何万っていうことの決断とか考えてる。
あ、決断ね。決断とかで言うと本当に数千っていうものを一日の中で、うん、で男性と女性でもまた違ってくるっていうのを読んだことがあるけど、うんうん、
でもその決断に陥るにはやっぱさ、考えっていうのもしなくして決断っていうのに来ると思うんだけど、うん、さあさあ、なんかそこの本でなんか一番学んだことはある？
いや俺その辺ね、この本ねマジで6回ぐらい読んだかもしれないけど、
すごい
めちゃめちゃ良くて、うん、まずは自分の考えてることを考えるっていう考え方だった
り、うん、おー深い。
そうだから自分の考えてるものにさ、さ苛まれてさ、気分を保てるけど、うん、あ、なんでこれ自分考えてんだろうみたいな、
いや、
うん、これって自分が考えるべきものなのかなっていう、うん、そのある意味俯瞰したところっていうか、その、うんうん、っていうのをなんか学んだのが一つ大きかったなっていうのがあるかもしれない、
うんうん、考えてることを考えるっていう時間ないもんね、しば。
そうだね。でもそこを気づけるとさ、結構自分もさ、結婚していて奥さんからそれ言われることがあるんだよね。それなんで重要なのとかさ、うん、なんでそれがそこにとらわれちゃってるのとかさ、でその一つの質問がやっぱり今助けが言ってるのは、なんで俺これをこんなに考えてるんだろう、なんであの人に言われたこれがこんなに自分の心に刺さってるんだろうっていう分析に変わってきて、それが見えてくると、うん、ね、その対処の仕方が見えてくるからこそ、うん、それすごい大切な視点と質問だなって今思った俺も。
なんか田さん、そこにはなんか実践的にどういうふうにやったらその考えを考えるきっかけになるとかあった？
そうだね、やっぱこのことを今聞いてから、あ、なんで俺こういう時って落ち込んじゃうんだろうとか、ただその時はただ落ち込んでるだけなのに、やっぱり、うん、あれ何今落ち込んでる気分なんだろうってなった時に、うん、あ、そっか、またあのことを思い出したからかとか、
うんうん、
そういうふうになんかこう、その質問、今これを聞いてる人も、今これを聞いただけで、多分、うん、これからちょっと気づく機会が増えるんじゃないかなと思うんだけど、うん、その気づくときに、こう、あ、今祈りに持ってこうっていう決断ができたとき、俺はある意味それがブレイクスルーっていうかさ、そこで気づけた、うん、学べたってことがあって、あ、うん、これからもこうすればいいんだな、みたいな、ね。うん。だからその実践的なっていうと、やっぱりこう、いつも意図的に考えるのは難しいんだけど、それはできないから、うんうん、でも絶対に精霊が助けてくれるところもいっぱいあると思って、
うん、
気づかせてくれるのもあると思うから、その時にちょっとなんか正しいステップ踏んでみてほしいなと思うかもしれない、う
ん、なんかさ、落ち込んでる自分に落ち込んじゃう罪悪感を感じちゃうっていう人もいると思うんだよね、
うんうんうん、
そこの考えることに考えなきゃいけないんだけど、でもまたこれを通ってる自分に腹が立つ、またこれを通ってる自分にやっぱ価値を感じなくなってしまうっていう風にさ、そこがまた負のループになっちゃう時もあるけど、うん、そういう風な人たちはどういう風にしばらく脱出、そこのループからできるのか。
そうだね、すごい難しいよね、なんかそうやって聞くと、特に自分なんかみたいな人間はそこからこうさスッともうなんていうの、本当に自分は
なんでそうなの、芝はなんかもう元からそうだったの、
なんでなんだろう、でもいや元からじゃない、正直多分自分はすごく自分の頭をトレーニングしたと思う、っていうのはやっぱりこの
ライフワーク、髪色変えてみたりとか、
髪色変えてみたり髪型変えてみたり、もう本当に頭をねトレーニングしてきたよね。
出ないな、プラスが。俺今すごいそう期待してたの、今マサチがくれたパスに何か追加するのかなっていうところにんーでんってなった、おもろかったよ。
昔の日本代表のサッカーみたいな感じで、また戻ってきちゃうみたいな、
そう、ね、
前に行かない
前に行かない
いいね。
いやでも本当に良い模範、ロドさんを見ててすごいいつも感じるのはさ、 やっぱりその神様の良いことをいつも見るように考えるようにっていうトレーニングがずっとなされてきてるんだなっていうのをすごい感じるしさ、なんかよく言う信仰の言葉を吐くっていうところもそのなんていうの自分たちの思考のトレーニングになってくると思うし、だからなんかあなたがこれ変わりたいと思うのであれば今からその思考のトレーニングをしていくことができると思うんだよね。でそれは一回では変わらないかもしれないし、もしかしたらあなたが背負っている過去の傷だったりとか難しさだったりとかそういうところからなかなか切り替える自由になるっていうのは難しい現実はあるかもしれないけれども、でも小さなことでもやっぱり始めていくっていうのはすごい大切だと思うし、難しい状況があったとしての頭の中がね9割それに支配されていたとしても、その1割神様の良さっていうものを見てそこを膨らませていくっていうことを自分の中でどんどんどんどん大きくしていく。でその時にすごい力になると俺は信じてるのは賛美とか、ね、そういう神様の存在の中に自分を持っていくっていうさ、で、あ、神様は良い神様、神様は力強いっていうその神様を称える歌を自分もこう口にしていく、で口にしながら耳で聞いていくっていうのすごいこういいあのトレーニングになるんじゃないかなって俺は思うけれども、で実際に自分はそれをしてきた。
ライファーストでもねアルバムが出てベストオブあのライファーストのヒーズルからの賛美っていうのも出てるし、やっぱ音楽ってやっぱさすごく自分の感情を、まあ、助けるものでもあるしもっと落ち込ませるものにもなると思うんだけども、で5月に賛美についてメッセージとかもしてるけど、なんでになんか日本人あるあるなんかわからないけど、日本人だけじゃないな世界共通だと思うんだけどなんか失恋をしたら失恋ソングを何だか分かんなく聞きなくなっちゃう。
そうなんですよね。
なんでなんですかねあれ。
これってだって平安時代から続いてますから。
あ、そうなんですか。
和歌ね、恋についての和歌とかそういうのがね、歌われてとかいっぱいあるから、これは多分なんか人類にあるんだろうね。この気持ちを歌にするっていう。でね、
でもなんかさ、ちょっとそこに留まりたくなっちゃうのかな。
ね、泣き、なんかさ、切り替える曲をめっちゃ聴こうっていうよりかはさ、そこのなんかセンチメンタルになりたい自分っていない、ね、なんか、
いやだから多分だからバスに座って雨の日その濡れたバスの窓を見ながら外見たいんだよね人は。だから聞きたいよねそれでね。だからやっぱそのある意味それも一つのこうステップなのかもしれないけど回復のためのね。でもそこに飛び止まり続けてしまうとか、それを聞くたびにまたそこに戻されてしまうとかね、あの時あの人と一緒に聴いてた曲に聴いた瞬間にあの時にバーンって戻ってしまうみたいな、
でもなんかそういう時どうしたらいいのターさん、やっぱさ音楽ってそういうさ力があると思うのね、とか音楽とか匂いとか味とかその、なんかそのしなんだ五感から来るのってすごいさ、そのいい意味でも悪い意味でもその鮮明にその記憶っていうのをさ戻していく、そのあの頃にパッと戻るみたいな感じだけど、それが悪い方向に進んでる場合はどうしたらいいのかな。
これはやっぱりだから堀内千葉さんが一番答えられますよね。カラオケの問題がありましたから。
と言いますと
簡単に説明させていただくと、ある、ね、はい、歌が上手な人たちのカラオケに招待されていって、みんなが歌が上手で上手でって時に、誰かが芝にジャスティン・ビーバーのベイビーっていう曲を入れて、そのみんなの前で芝はベイビーを歌うという、まあ、彼にとってはもう
自分で入れてもないのにね。
自分で入れてないし、歌うまい人の前でなぜかベイビーを歌ってる自分と、そこでなんかすっごいやばい。大変だこれはっていうダメージ、ってなった時にそっから、まあ、島にパスしたいんだけど、それ以降ベイビー聞いた時にどう思ってた。
もうそれ以降やっぱその曲を聞くともううわーってなっちゃうよ、ね、頭からやめてくれーっていうさトラウマ体験みたいなのがやっぱ大きくて、でもこれがあの実は乗り越えたっていうのがあって、半年前ぐらいにあの、本当に助けとまさしとね、何人かみんなで遊んでるときカラオケに行こうみたいな、しょうもないノリで助けが言い始めて、で、
しょうもないんですか、
しょうもないもの、この先絶対ないぜ、みたいな感じで、めっちゃ必死にみんなを説得して。
ちなみになんかこれは、発端は、僕の奥さんのユキなんですよね。
そうなんですよね。
毎回大体なんか、その、 外人で言ったらだけど、英語が得意な人カラオケグループは結構あると、うん、奥さんめちゃくちゃカラオケ好きだから行きたい気持ちはあるんだけれども、やっぱその英語に自信がそこまで、英語の曲に歌うっていうことにそこまで自信がなかったから、うん、密かになんか日本語で歌うグループのカラオケあってもいいんじゃないっていうのを毎回毎回持ってたらしいんだけど、なかなか日本人は行かないと。うん、行っても用が、ね、外国人の人たちと一緒に行くぐらいでっていうので、うん、絶対次はカラオケにみんなで行きたいっていう思いがあったらしいんです。
うんうん、
でもその俺はその時知らなかったんだけど、多分これ9月だよね、うん、9月ぐらいに行ったんだけども、その時なんと奥さんも妊娠してたらしいのよ、
うん、
だから本当にこれが最後、もしかしたら生まれちゃったら、まあ、そこまでこういった機会もないかもしれないから、うん、みんなでカラオケ行きたいっていうのをめちゃくちゃ推してたらしい、
うん、それを汲み取ってか何なのか分かんないけれども、でもめっちゃ行こうみたいな感じになって、で自分は
正直は汲み取ってなかったよ。
違う助けとかがさ、みんな汲み取って行こう行こう。で俺は正直もう本当に嫌々ながら行ったの。めっちゃ嫌そうな顔してたの。本当にもうなんかもうめっちゃ嫌そうだから、分かった、つまんなかったら俺お金払うからぐらいまで行ったもんね俺ね。そう、本当に俺あんまないの、あそこまで嫌になる。
あんなノリ悪い人久しぶりに嫌
になる。でもまあこう乗り越えたっていうストーリーなんだけれども、そのカラオケについてみんなでこうね、みんなが楽しそうに歌を歌ってる時も、俺は一番壁の入り口の近くでもうタンバリンを持ってもうただシャンシャンシャンっていうぐらいでやってたんだけれども、
シャンシャンシャンもしてなかったよ最初、
うん、とにかく帰りたかった本当に。でまあ誰とは言わないけれどもね、誰かがこう、おい渋谷歌ってよっていう感じで、ジャスティン・ビーバーのベイビーを入れたんですよ。
そんな知る人はいんの？
で、
モンティかな。
もうその瞬間の俺の頭の中のフラッシュバック具合がすごかったの。あ、あの日もこれだったっていう。
同じ状況だね、確かに。
そう、
ね。確かにみんな楽しくなってたからね。
そう。で、てん。ててんってなり始めた時の俺の心臓、トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクってもうすごいスピードで心臓が鳴って、もう汗がかき始めて、で助けはその俺を多分見たと思うんだけども、俺はもう壁際でこうズドーンってこうすごいもう落ちてたんだよね、落ちてたんだよね、助け
に求めてる。
でもその後にやっぱりいた仲間が大きかったんだよね。なんかタスケとかマサシとかモンティとかヨウとかケントとか、あと誰、メリッサ、ユキ、エミリーとか、まあ、それぞれの奥さんとかがいっぱいいて、みんながこう自分がいつも一緒にいて楽しいことをしてる仲間がそこで楽しそうに歌っているのを見た時に、あれ？なんかここで俺が歌ってもジャッジされる雰囲気じゃないし、むしろ一緒にこれを楽しんでくれる仲間がここにいるじゃないか。気づいたら俺は立ち上がり、まあマイクは持てなかったんだけど、タンバリンをチャカチャカチャカチャカチャカと鳴らしながら、こう踊りを踊るっていうところまで自分はこう回復していき、
うん、
そう、曲が流れた瞬間の心拍数が120ぐらいあったんだけれども、その時の状態になった時には心拍数が平常に戻ってて、アップルウォッチで出てくるのよ、あなたの心拍が上がりすぎるとアラートが出てくるんだけども、それで見たら平常に戻ってるっていう。でその時に思ったのが、同じ経験、同じ音だけれども自分は大丈夫っていう、その安心してる環境にこう上書きされたことによって乗り越えることができたっていう、まあ、そういう体験の話ですよね、たすけさん。
そうです。俺視点言うと、曲流れた瞬間の芝はこうやって見たら
こうなすの。こんな抱えてんの。
そうで、これ曲みんな歌って、また芝見たらタンバリンこうやって
ゴリラです。
怖い、
ゴリラのように
変化怖いと思って、一瞬でと思ったけど、でもやっぱりそこが癒しっていうかさ、こうなんかこう、うん、安全な場所でこの正しいこう捉え方ができるようになった時に、同じ曲でも、うん、もうなんかここでトラウマ的なとこの反応じゃなくて、大丈夫なんだ、これ楽しいなっていう風に変わるっていうのがあるから、さっきもすごいね、振り戻るとさっきが言った恋愛の曲とか聞いて、もうブーってなってしまう人も、 うん、まず今の段階で聞くべきじゃないのかもしれないしね、わざわざ、うん、
確かに確かに、
わざわざ聞きに行かなくてもいいけど、でも祈って神様からその癒しを受け取るプロセスに入りながら、うん、もしかしたら街でそれが聞こえてきたとしても、うん、もう大丈夫になってる時は来る可能性は全然あるよっていうのは、
そうだね、
やっぱさ、ピリピの4のところでもさ、4の6とかでもさ、うん、やっぱ平安ってすごくやっぱメンタルヘルスっていう上で大事だと思うけど、やっぱその考えてることをやっぱ祈る、まず祈るっていうのはさ、芝、うん、にとってどれぐらいさ、その自分のメンタルヘルスを健康的に保つために助けてくれている行動、
うん、いやもう大きくそれは自分が一番、もうだからそこもトレーニングしてこなきゃいけなかった部分ではあるけれども、今自分が困難な状況を通るときに、うん、実際これもジャーナルをしていて、最近神様に語られた、コロサイの聖書箇所で語られたのが、天にある無尽蔵の富に目を向けなさい、世の中にあるものではなく天にある無尽蔵の富に目を向けなさいっていう聖書箇所があるんだけど、うん、あ、そうじゃんって思い出させられたんだよね。いろんな、生きてればいろんな問題、いろんな攻撃っていうのはあるんだけど、でも究極自分が目を向けなきゃいけないのはそういう一つ一つのことではなく、うん、神様の良さっていうところに目を向けなきゃな。で、それもこの今マサシが言ってくれたピリピの聖書箇所で言ってるようにさ、ね、神様の良いこと、ね、賛美したくなることばかりを考えなさい、ね、真理、うんうんうん、良心、正しさ、純粋さ、美しさ、そして尊敬に値することを考えるのだっていうさ、でまさにこの自分たちの考えを、ね、そこにシフトさせていくっていうのが、やっぱりここのメンタルヘルスだったりとか五月病っていうところを、うん、乗り越えていく一つの大きな鍵になるんじゃないかなと思うんだよね。
うんうんうん、確かになんか神を喜び賛美することばかり考えてなさいって、やっぱさ、意識していないとさ、なかなかできることではないよね。
うんうん、そうだね。しかもこれをなんか考えが落ち込んでる時に無理やりやるってすごく難しいことだなって正直思うんだよね、
うんうんう
ん、だからこそ俺も同じそういうことはあったりするから、だからこそ本当に俺が学んできてることの一つは、さっき芝も言ってたけど、言葉に出していくっていうところ、
うん、
も
う
すごいそこが俺の助けてて、やっぱり神様の言葉を、気分は乗らないけど口に出し始めるっていう、例えば俺だったら詩編の23編が俺にとってはそこがすごく武器っていうかさ、口ずさむとかなんだけど、本当に難しい時でも、ああ神様、あなたは俺の羊飼い、俺に足りないものはないんだっていうところから始まっていくと、考えとか気分ではまだ変わってなくても、口に出し始めるとちょっとずつこの神様に目を向けたり、喜びに目を向けたりっていうところに変わっていけるっていうのを学んできたから、すごいこの無理やりやるのって難しいけど、口を動かし始めると簡単になるよっていうのはあるかもしれない。
でもさ、ね、それがやっぱさ、なんか3月のさ、メッセージテーマでもあるその神の武具をまとうということで、ぶれなくなる、その戦いが終わってもずっと立ち続けていられるだろうっていうところの一つでもあるのが、やっぱ気分はなんか乗らないかもしれないけど、うん、やっぱ戦い続けなきゃいけない、なんか宣言し続けなきゃいけなかったり、祈り続けなきゃいくってことは、やっぱこのメンタルヘルスっていう面においても、やっぱちょっと戦う姿勢、ファイティングポーズを見せるっていうことによって状況が変わるきっかけにもなるのかな。
絶対なるね。しかもそれがどんな姿を想像してるか分かんないけど、みんなはね、無理やりめちゃめちゃ強くて、こうやって立つ姿じゃないかもしんない。俺だったらベッドに寝ながら、ソファに寝ながら、ああ、神様、俺の羊飼い、俺た、ね、足りないものはないっていうところからスタートするかもしれないし、
初めの一歩みたいな感じかもしれない。
そうそう。
暗くないなって、明日の情とかね。
そうそうそう、ダンスしてるけど、でも、頭でもう何万っていう考えを浮かぶけど、この考え好きで、頭には何万って考え来るけど、出口一個しかないっていう。
いいね。
その口ネガティブを出すのか、でも信仰の神様の言葉を出すのかっていうのは俺が選べるから、本当に気分ならない大変だけど、神様俺の羊飼いに足りないものはないっていうふうに言い出すと、なんかここで違うものがこう湧き出るっていうかさ、それがやっぱりマサシが言ったようにエペソの6にあるように強く立つのを助けてくれるスタートになる、だ最初から武士のような姿にならないんだよね俺も、ちっちゃいとこからスタートするけどそうなっていけるっていうのがマジで体験してきてるのあるかも。
やっぱさそのやっぱ考えを出す、口でいいものに出していくっていうのがさ、やっぱそこの視界とさ、レッド海なの、もう一個なんだっけ、
ガラテア、ガラリア湖、
ガリレア湖のそのさ、命があるかさ、もう生命も生きていけないやつの違いかっていうのはさ、やっぱ出口があるかないかっていうさ、 悪いくてもとかいいものに信仰の口を通していくと、うん、やっぱ頭の考え方っていうのがやっぱ神様がリフレッシュしてくれて、うん、命の精霊から来るものにね、喜びだったり愛とかだったり平安っていうのが来るっていう感じのイメージでも合ってるかな、
うん、いや本当そうだと思うし、また別のやつでまた心理学のやつのやつで読んだのは、うつ病の人も定期的にあの病院とかで先生とお話しすること、
うん、
とかを通して気持ちを話すこと、聞いてもらうことを通しても回復していくっていうのを聞いたけど、
うんうん、
それは本当にこう実際にね、こう聖書的なこの信仰の旅路だけじゃなくてもそういうところでも生きてるっていうのを考えると、うんうんうん、まさしが言うように溜め込んで溜め込んで溜め込んで溜め込んでぐーってなるんじゃなくて、
うん、
誰かに、さっき芝も言ったように誰かにちょっと話して、
うん、
あの一緒に乗ってもらうっていうのも一つだし、また一人でいるときに信仰の言葉を出して、ここ外にね、神様に祈ることによって出すっていうのも、うん、あの絶対にあなたに健康を与えてくれるなと思うね。
でもですね、うん、堀内さん、
でも、はい、
で自分でももう神様と会話してるから人と話さなくていいんですよ、
うん、
もう神様いるし、ジャーナルしてるし、祈ってるし、うん、人に話さなくてもいいでしょう、どう思いますか。
いいんじゃないですか。まあ別になんかそこまでこうね、なんていうの、俺はもうそんないらねえぜ、一匹狼のぜみたいなスタンスにはならなくてもいいんじゃないかなって俺は思うけども、うん、あの別にしなきゃいけないことなわけじゃないからさ、ただね、そうやって自分の心を打ち明けることのできる友があなたにいるっていうのは、それはすごい祝福なことだと思うし、
うん、
でそういう友達関係づくりっていうものに自分をこう投じていくっていうのも人生長いんですよ。だからこそやっぱりね、これから先に来る困難っていうのは、もしかしたら今あなたが通ってるものはそれでも大丈夫かもしれないけれども、うん、もしかしたら誰かに ねこれどうしても打ち明けないと超えられないっていうことがあるかもしれないからこそ、
うん
うん、そういう時にはあの私たちがここにいるよってね、あなたの牧師がその、ね、あなたの近くにいる、あなたのリーダーがあなたの近くにいる、あなたの友があなたの横にいてくれるからこそ、そこまでこうギッツギツにならないでもいいんじゃないかなっていうのを僕は伝えたいですね。
うん、たさなんかさ、そのもちろん一人でもいいけど、神様はさ周りに人を作っていったのはやっぱコミュニティとして自分たちが交わりを持つためだと思うし、逆になんかその悪魔の策略っていうのもさ、なんかそう一人にさせようとしてることかもしれないもんね、
うんうん、いや本当そう、あの孤立されちゃう、隔離されちゃうっていうのが一番この本当にこの健康にも良くないし、うん、そして考えにも良くないっていうのはもういろんなところでも研究もされてると思うし、
うんうん、
体験としてもあると思うんだけど、
うん、
さっきマサシが言った、その俺一人だから、で神様といるから誰にもシェアしなくてもいいよっていう態度って、まあ、今はいいかもしれないけど、シモも言うよね、うん、でも何を話すかは選んでいいと思うよって思う、
うん、
その全部を今から0から 100を誰かに伝えるっていうとそういう態度にあなたをさせちゃうかもしれないけど、
うんうん、
とりあえず今祈っててほしいっていうその一言でも、
うんうん、
口に誰かにこう言うだけでも、もしかしたらその信頼のステップになるかもしれないしね、
うん、
でその人が分かった祈るよって言ったら、あ、じゃあもうちょっと話してもいい、大丈夫かなっていうさ、もうちょっと話してみようかなみたいな言うかもしれないけど、
うんうんうん、
0か100かで考えるよりももうちょっとこう誰かに祈りを求めるだけでも俺はいいステップなのかなと思うんだけどね、
うんうん、
素晴らしいですね。なのでやっぱね、その5月っていうきっかけをね、まあ通してやっぱみんなにも素晴らしい、うん、いい考えを持ち続けてほしいなというふうに思いますし、なんかそれを通してやっぱね、神様を喜んで賛美することばかりを考えていなさいって書いてあるように、5月みんなで一緒にあれだね、賛美を一緒にしていく、賛美を楽しむ月にもしていきたいなって思いますね、タスケさん。
いいね、そうだね、間違いない。もうロードさんに聞いたんだよね、賛美の礼拝っての違いって何ですかっていう、
うんうんうん、
そしたら賛美はアップ、礼拝はダウンっていう、すごく分かりやすい言い方をして、
うん、
賛美はアップ、確かに神様の目を向けるアップなので、このシーズン賛美にね、フォーカスしてきたらいいなと思います。いいね、
素晴らしいですね。なのでね、今日もいいなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録などして他の人にみんなにぜひねシェアしてみてくださいってことで、次回のエピソードで会いましょう。またねみんな、
バイバイ
バイバイ。はい、ということで5月のもうこれはタスケさん、5月病なんか吹っ飛ばしてくれるぐらいのいい感じのサザン波が来るんですかね。
確かにね、ここまで話したことの全部よりもこのサザン波の一言で私は元気になりましたっていうね、ストーリーがもしかしたら生まれるかもしれません。
生まれるかもしれないし、タスケさんやっぱこのやっぱ 小さい波でも足元に冷たい水が来たらやっぱハッて振りね立ち返りますもんね。
確かにね。あってこう、あ
って海辺にいる
ってこうからね、あの来たっていうな
るかもしれない。それがやっぱメタノイアとかそういう感じになるんですかね。
うん、そうですね。やっぱり気づきが与えられてメタノイア考え方が変えられるっていうね。うん、きっかけになるかもしれないです。
きっかけになりますね。なので何かありますか、堀内さん今日。
ありますよ。
おすごいな。
そう、まあタイトルをつけるとするのであればいや BGM っていうタイトルなんですけど、
はい、
過去何度かアメリカにあの家族で里帰りをした時にまあお店に行って注文をするっていう場面があるんですよね。
うん、
でその場面の中でまあ、これ2回あったんですけど、コーヒーを頼むシーンと、あとなんていうの、まあ、電池を買いに行って、その電池を買いに電池を探してるんですっていうシーンだったんだけども、スタバでコーヒーを頼んだる時に、店員さんが俺のところに来て、注文は何にしますかって言われたから、まあ普通にいつも通りコーヒー、ホットでお願いしますっていう風に言ったら、えって言われて、そうであれと思って、いやコーヒーホットでお願いしますって言って、でまあなんかこう日本のスタバとちょっと違うなっていうのをお店に入った瞬間にちょっと感じたことがあったんだけれども、まあそのタイトルにもあるように、音が大きいんですよ、なんか BGM の。そう、日本よりもなんか音大きいんじゃないかなって感じる。なんかアメリカってさ、そういうイメージない？なんか匂いもそうだし全てにおいて日本よりも基準値がちょっと上みたいな、ありません？これいい悪いの話じゃないんですよで、なんか音でかいなと思いながら、そうへって言われて、コーヒーホットでって、そしたら向こうの店員さんが俺に一言、ちょっとこう、なんていうの、表情にストレスを持ったような感じで、いやもうちょっと大きい声で喋ってって言われ、いやいや、BGM でかいんじゃって俺は思ったっていう話。
え、はい。
はい。
はい。
はい、
全人類を代表していっていいですか？
お願いします。
でしょうねって言われてる。これ多分全ての文化、全ての民族、全ての部族の人たちにこの同じ話をしたときに、全ての言語でその答えが返ってきそうな、いいストーリーでした。
逆にすごいね、みんなの共通点をそこでつけるっていう芝はすごいと思う、
全ての場所で波はあるんだなっていうのがすごく感じる。グローバルな話ですね、今すごい。
確かにグローバルで波すごいな。
俺の声がちっちゃいんじゃない、 BGM でかいんじゃっていう。でもそしたら俺、嫁さんになんて言われたか知ってる？
なんて言われたの？
芝は発声が違うって。えってなって、俺横で味方だと思ってた人が突然アメリカ側に立ったと思って。
どういうこと、発声が違うって？
英語を話すときと日本語を話すときは発声がそもそも違うから、なんかその違うんだって、うん、だから日本語を話すように英語を話しちゃダメだよって言われて、いや BGM でかいんじゃん
いやずるいわ、それはずるいわ。
でもさ、なんかやっぱ運転に出てるね、
あら
運転に出てる、すごい。
あがないモーメントを持ってきたね、それで。
すごいね、今ね押し切ってきたのね。
BGM がすごいな、
発声とかじゃねえっつってね、
発声だけ BGM だってね、
発声とかじゃない
です。何冊並みぐらいですかね、これは。
これはですね、やっぱりこのグローバルを感じて、さらに月の万有引力まで感じたので、ワンムーンでいきましょう。
ワンムーンすごい引っ張られるね、すごいいい波だな、引っ張られてるということで、皆さん次回のエピソードでまた会いましょう。またね、
バイバイ。